説教罪なき者の死志戸元牧師。
本日は受難週の始めにあたりまして、主イエスキリストが十字架につけられる、このことがポンティオ・ピラトによって、その裁判によって決定された。このところにこの聖書から集中してこれを見ていきたいと思います。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、いずれを読みましてもこの裁判の場面、ポンティオ・ピラトによってこの死刑の判決が出たということが、全てに、その4つの福音書全てに記されております。このことは、十字架の出来事はこの福音を語る際にこの省略することもできない、歴史的な事実であった。それだけではなくて、この福音ということを記述するときに、この十字架の出来事はその欠かすことができないものである。その意味でこの4つの福音書すべてが記しているというふうに言えると思います。この裁判のところから少なくとも2つのことが浮かび上がってまいります。一つは、イエス・キリストがこの裁かれる立場、すなわちこの被告の立場についてつかれた。ポンテオ・ピラトが裁判官でありました。そしてそのイエス様を訴えたのは、このユダヤ人の指導者たちが、原告っていうんですか、訴えた人。そしてイエス様を訴えられて、この捕らえられて訴えられて、そしてポンテオ・ピラトによってこの裁判が進んでいったということが記されております。そしてこの裁判の結果、どういうふうにこうなっていったか、そこに一人のこの強盗バラバが許され、そして罪なきイエス・キリストが十字架の刑を宣告されていったという、そういう事実が記されて浮かび上がってまいります。まず第一の点でありますけれども、イエス・キリストがこの被告の席に着かされた。裁判を要求して訴えたこのユダヤ人の指導者たちは、このどういう理由でイエス様をこう訴えたか、これは何回も話しておるわけですけれども、イエス様は自分を神の子と称している、自称していると、すなわちそれは結局自分を神と等しいものとすることであり、自分を神であるというふうに結局主張してるんだ。そしてさらに、それは全ての人の上に立つ王だと、王様だということを称することである。そのゆえにローマ帝国に対してこの謀反を起こすものである。すなわちローマ帝国に対して反逆を企てているものなんだ。だからこれは国事犯として裁いてほしいという、そういう訴え、そういうことでイエス様は訴えられたということであります。そこでピラトがこのシューイエスを取り調べたということが記されているわけであります。これは前回も申し上げていたところでありますけれども、前回のところでも18章の前のページでしたけれども、33節のところで、お前がユダヤ人の王なのかとイエスを呼び出して問うた。それに対してこの、あるいは37節のところでも、18章の37節のところでも、私が王だとはあなたが言っていることです、という言葉がありました。同じページの、右の方ですよね、一番右のところ、私が王だとはあなたが言っていることです、このあなたが言っているというのは、実はこのそういう このギリシャ語の表現では、まあ、間接的な、まあ、否定を表すそういう表現である。すなわちあなたはそう言っているけれども私はそう言っていないということを意味する。キリストはこの世の政治的なあるいは軍事的なこの世の国ではなくて、すなわちローマ帝国に反対する、抵抗する、反抗するような意味での自分は王ではないというふうに答えられた。ですからその次に続いて、私は真理について証しをするために生まれた。そのためにこの世に来た。ピラトは真理とは何かというふうに問うわけですけれども、まあ、そこまででありました。ここで真理とは抽象的な一般的な真理あるいは数学的な真理ではなくて、まさに神は生きている、生きておられる、あるいは神は光である、神は命である、そういう真理である。神が、その神が人となって人を生かすためにこの世に来た。私はそのような真理としてこの世に来た。27節のところですが、続くには真理に属する人は皆私の声を聞く。神を信じる者は、あるいは神に、真理に属する人は皆私の声を聞くとキリストは言われました。ピラトがイエスとの対話で分かったことは、この男はローマに謀反を企てるような、そのような政治的な、まあ、力も持ってなければそういう王ではないということがピラトには分かった。そこで今日の19章の一節には、鞭で打たせ、打ってですね、そして釈放してやろう、まあ、12節のところにそういう言葉が書いています。そこでピラトはイエスを釈放しようと努めた。ところが最終的には、このピラトはそういうふうに思っていたんだけれども、最終的にはイエスを十字架につけるというそういう判決を下すことになったわけであります。それはユダヤの指導者たちの、まあ、次の言葉が深く関係していると考えられます。聖書は12節でこう書いております。しかしユダヤ人たちは叫んだ。もしこの男を釈放するなら、あなたは皇帝の友ではない。王と自称する者は皆皇帝に背いています。まあ、自称するというのは先ほどのところで言いました。特にこの皇帝の友ではないというこの言葉でありますが、なぜピラトはこのユダヤ人の言葉にこの反応したのか。それは実はピラトがローマ、ユダヤのローマのユダヤ総督としてユダヤに着任すると、実はピラトはこのエルサイスラエルっていうんですか、エルサレムって、このユダヤ人たちに対してこの関係がね、あんまり好きではないんですよね。そういうことがあったんですね。ということで、例えばユダヤに着任すると、ピラトはユダヤに着任するとすぐにエルサレムの水道工事に神殿の財宝を有料したということがあった。あるいはさらにはユダヤ人数名を殺して、その地をこの犠牲の地に混ぜたりして、ユダヤ人との間に対立があったと言われています。つまりこのピラトはユダヤ人に対してですね、その関係が良くなかったんですね。いろんなことをした。ユダヤ人は皇帝カイザルに上訴し、ピラトのそういう暴挙を阻止しようとしたことがあった。で、後にはサマリアにおけるユダヤ人とのこの衝突事件で、まあ、総督を罷免され、 ローマに送還され、ついにこのピラトは、まあ、自殺したというふうに、まあ、歴史は伝えているわけです。ピラトはですからローマに上訴されること、訴えられること、カイザルに訴えるぞっていうふうに、そういうことに対してすごく敏感であった。その上訴を恐れて自分の地位が脅かされることを極度に恐れていたということがはっきりしている。そういうことから、あなたは皇帝の友ではないという言葉に、まあ、反応したと考えられる。そして結局最終的には主イエスに対して、このユダヤ人の、ユダヤ人は好きじゃなかったんだけれども、そういうふうにこう上訴されることを嫌って、でその結果自分の地位がなくなるということを恐れて、このユダヤの指導者たちのそういう要求を飲んで、イエスに死刑の判決を下すことになっていった。これが裁判の流れです。そして16節に目を移してみますと、ピラトは13節ですかね、方に目を移してみますと、ピラトはこれらの言葉を聞くと、イエスを外に連れ出し、ヘブライ語でガバタ、すなわち敷石という場所で裁判の席に着かせたと書いています。それが、その敷石を埋めたところが公の裁判の場所であったんだろうというふうに考えられます。イエスを被告の席に着かせた。そして、そこで罪を言い渡され、処刑されていくことになるわけであります。イエスを彼らに引き渡したっていうのは、その結論として、ピラトは十字架につけるためにイエスを、まあ、彼らに引き渡したということになります。今日の修法にですね、裏面の方に、まあ、ハイデルブック信仰問答問38というのをこう引用して、この印刷しておいたんですけど、そこにこういう問いが発せられていますね。なぜその方は裁判官ポンティオピラトのもとに苦しみを受けられたのですか。答えは、罪のない方がこの世の裁判官によって私たちに下されるはずの厳しい裁判から私たちを免れさせるためでしたと言ってですね、その後に聖書の言葉として、第2コリント5章21、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました、私たちはその方によって神の義を得ることができたのですという聖書の言葉を、このハイデルベック信仰問答は引用しております。この世の中のにはいろいろな不正や不義があります。そのようなこの世の中でイエス・キリストがこのような、いわば不当な裁きの中で苦しみを受け、最後は十字架につけの死を遂げられた。実はこれほどの不条理な出来事はないのであります。それは神の前に立って裁きを受けねばならない人間自身の姿をこの暗示している。あのイエス様が裁きの座に、裁かれるそういう場所に疲れて、その場所に立っている、座っている、座らされたっていう、このことは実は人間自身の、我々自身の姿をこう暗示しているんだと、示しているんだ。現実には裁かれているのが罪なきキリストである。まさに私たちが座らなければならないのに、そこにイエス・キリストご自身が座らされている。まさに本来ならばイエス様は、ピラトが 裁判でこう裁判の審理の中で分かっていったように、この人はそういうものではないとはっきりしてた。しかし現実にはそこに座らされている。まさにそれは私たちが座るべき、そういうこの私たちの身代わりとして私たちが許されるためだった。その方によって神の義を私たちが得ると、そのためだったんだと、まあ、聖書は書いてるんです。先ほどのイザヤ書53章の一部をだけを読んだんですけれど、今読んでいただいたんですけれども、そこに捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた、彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか、私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり命ある者の力絶たれたことを、不法を働かずその口には偽りがなかった、病に苦しむ人をこの人は、しかしこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物とした、自らを償いの捧げ物とした。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる、まあ、そういう言葉が書いてありました。この不当な裁きを受け、そしてその命をそこに取られた、まさにこの出来事は自らの償いの自らを捧げるというこの出来事は実は神が望まれたことだったんだと。神が望まれることは彼の手によってこのことが成し遂げられることだったと、このイザヤ書は書いてるんです。一体そういうことを誰が思いついただろうか、誰がその時代の人で思い巡らしただろうか、誰もそういう人はいなかった。ただこれは神の御心がそこに成就されるためだったんだと、このイザヤ書は書いてるわけです。まさしくイエス・キリストは神のしもべとして生き、そして自らを償いの捧げ物として自らを捧げて、そして十字架の上で死んだ。こういう事実が、こういう事実がこの世の中に実は存在しているということ、これは驚くべきことだと思いますね。こういう方がいたということ、我々人間の歴史の中にもそれに近い方はいろいろあるかと思うんです。いろんな不当な苦しみを受けて、そしてこの、まあ、罪なき者が殺されていくというような現実、そういうものはないわけではないと思います。歴史の中にあると思います。しかしそういうこの人間の歴史の中で、このイエス・キリストというこの方、まさにこの方が存在している。本当に不条理な世の中にこの方がいるということ、存在したということ、聖書はそれをこのまさに人間の、それが神の望まれることであって、それはイエス・キリストの御業によって私たちに償いを、私たちが神の義を得るためになされたことである。とイエス・キリストは人間の魂を本当に神のもとに引き戻すために、人間を本当に神と共に生きる人間を作り出すために十字架の御業を行ったのである。そのためにイエス・キリストは世に使わされたのだ。キリストはこの世に使わされ、その生き様を通して私たちにまさに生ける神を表してくださった。キリストはこう言われましたね。 体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。この世界に神は生きておられる。人間はただ人間の体を殺すことが最大できてそれだ。しかし人間の体も魂も地獄で滅ぼすことのできる神がおられる。まさにイエス・キリストはそのようにしてこの十字架の上で死なれた。それはキリストの十字架の死によって私たちが本当に神の義を得て、神の許しを得て、神の救いを与えられて、神と共に生きるようになるためだった。聖書はその実例をバラバを許し、イエス・キリストを強盗に、イエス・キリストを十字架につけた。18章の40節のところにバラバは強盗であったと書いてあります。まあ、この強盗というのは物取り、何か物を盗んだといったようなものでは、そういう表現ではなくて、実は、まあ、反ローマの武力集団、まあ、今日で言えばですね、このテロ組織の一員、まあ、明らかにこれが国事犯であったというふうに考えられる。しかしこの男が許されて、罪なきキリストが十字架の死を言い渡された。このような事実がここで起こった。それは神なき罪人が許されて生きるようになるために、罪なきキリストが死に渡される、そういう仕方で神の救いの御業が、神の御心が起こっている。バラバが許され、この明確な罪人であるバラバが許されて、罪なきキリストが十字架につけられたという、そういうことが起こった。そしてこの19章の18節の方にさらに進んで読んでまいりますと、十字架はイエス様を中心に、隣に、両隣に2人の犯罪人がこの十字架につけられたということが書いてあります。そしてこのルカ福音書は、そのうちの1人は悔い改めて、主よ私を思い出してくださいと言ったときに、今日あなたは私と共にパラダイスにいると約束されたということが書いてありますね。私が十字架に上げられるとき、すべての人を自分のもとに引き寄せると、このヨハネ伝十二章のところに書いてありました。十字架に上げられるときに、そしてさらには神の国に引き上げられるときに、天に昇られる、その昇天されるとき、天に上げられるということを通して、私はすべての、信じるすべてのものを私のもとに引き寄せると言われた。イエス・キリストは今も生きて働き、私たちのうちに救いの御業を行ってくださる、そういうことでありますね。聖書でいう罪は、根本的に神の御前に立った時に明らかになるものでありますね。それが聖書の罪でありますね、理解でありますね。私はここでいつも思い出すのですが、この仏教からキリストへというあの本を書かれた亀貝良雲はですね、その仏教の罪理解とキリスト教における罪理解をこういうふうに書いてるんですね。人生のすべての人の罪が深いということは事実である。自分の罪悪感や仏教の罪悪感は、自分の無力さ、自分の罪性の深さ、自己成仏の善行に耐えざる宿業の根深さに悲嘆するのであった。与えられた戒律を実行しえざる悲しみや嘆き、 恥、懺悔であった。ゆえに仏教の罪悪感は無常感とともに人生の自立には立脚せるものの、立脚せるものの、神との関係における心痛なる罪悪感には及んでいない。仏教は幾百幾千の戒律はあっても五つの戒めがその根本にある。殺してはなりません。二番目には盗んではなりません。まあ、不摂生、不中と、三番目にはこの性的な乱れですね、不邪淫。三番目に、四番目にはこの偽りを語ってはなりません。不妄語って言うんですか。で、五番目にはこの酒を飲んではならないって言ったような戒めがある。で、キリスト教の場合はどうだろうか。まず神に対する戒めがあって、神のみを礼拝すること、偶像を礼拝しないこと、神の名を乱れに唱えない、安息日を守り、礼拝を守る、父母を敬う、それに続いて人間関係における戒めが続いている。まあ、仏教は対人関係、人間と人間の関係における、そしてさらには自分との関係、対峙ですね、そういうことにおける自分がこうそのことを守り得ないであるとか、自分の罪障、罪深さ、まあ、そういうことが中心的なこの仏教における罪理解、理解なんだと。対人関係における、あるいは対峙関係、自分との関、自分のことを顧みるという、これに対して聖書は神関係における罪を根本的に語っている。神の前における罪、そのことを、そこから続いて対人関係のことも問題も当然聖書は言ってるわけです。まず神との関係において、でその次に、それに続いて対人関係における罪ということを明確に語っている。ですから、この仏教の方はやっぱりこう人間が同士が生きていくということ、そして自分がその中にいて自分の罪深さであるか、そういうことに罪理解の主眼が置かれていることに対して、聖書ではまず神との関係において自分はどうある、どうなのかというこのことを示し、それに続いてじゃあ対人関係においてはどうなのかということもちゃんと書いているということですよ。最近私はあるこの戦後のことなんですけども、死刑囚の短い手記を読みました。読む機会がありました。まあ、死刑囚ということはどういうことかと言いますと、これはある知人宅に、まあ、お金を貸していたのを取りに行ったんですけれども、その話し合いがもう結局決裂しましてですね、カッとなって、その人が、まあ、2人の人をこの殺してしまったという、まあ、そういう、まあ、事件っていうんでしょうか、ことですね。まあ、自分にはこの幼い子供もいたし、年老いた親もいた、まあ、食いても帰らない、もう食いても食いてももうどうしようもないんだけれども、自分の財業の深さに悩んだけれどもどうしようもなかった。面会も 文書も読書も禁じられていたけれども、ある時一通の手紙が検事から渡された。それはクリスチャンの姉からの走り書きだった。そこにこうあった。私たちは一人で生きているのではないということを考えてみてください。一つの大きな力によって一切が支配されていることをも考えてみてください。それが神様です。まだ神を知らないあなたには私の気持ちが分かってもらえないと思いますが、死ぬまでに何をしても 神に対して、まだあなたが知らないけれども、神に対して、この絶対者に対して罪を告白し、はっきりこの世でなすべきことをしなければなりません。あなたの今度なされたことをなぜされたのかと、まあ、今度この人殺しだしてしまったというこのことをなぜしたのかと責めるのではありません。私たちはいつかは一度は死ななければなりません。よく気持ちを落ち着けて考えてくださいという、そういう走り書き、それは自分のただ一人のこのクリスチャンになっていた、この兄弟の中でクリスチャンになっていた姉からの走り書きが、そのこの、渡されたっていうんですね。まあ、犯罪者が出ますと、このどうなっていくかっていう、もう世間に顔向けができない。だから親族の人はもうね、いち早く、いや関係ないよ、家族はもう一番身近だから分かっている。それでももう家族も親族もみんなからですね、関係がないんだってないと責められてしまう。世間に顔向けができなくて、もう恥ずかしくて世間体を気にして、もうそっぽをみんな向いてしまう。自分の場合も同じだった。ただこの姉だけがこういった、一人のクリスチャンだった姉が、私が弟の面倒を見ますとみんなの前で言った。はじめは面会もかなわない、しかし弟を救わねばならないと、まあ、検事さんに言うと、これだけ明白な殺人の証拠があるのにどうやって救えますかと言われた。無理でしょう。お姉さんはこう答えた。私は法律に関するそういうことを言ってるのではありません。法律に関することではなくて、弟の犯した罪を明確に認めさせ、自ら反省する心の目を開いてやりたいのですと姉は言った。それ以降、姉が熱心に自分のところに通ってきて、ついに面会できるようになった。面会なんかも簡単にできるんじゃないんですね。何回も申請して却下されて、それでやっと面会できるような。姉は自分の犯した罪を責めるのではなくて、順々と聖書の福音を語るだけだった。何回目かの時に自分から聖書を読んでみたいと申し出た。なかなか聖書もこの読める許可が出なかったそうですけれども、許可が与えられて聖書を差し入れしてもらって、ただ読むだけだった。人は辞めた人間でも救われるのかという問題だった。重罪を犯した者はどうなのか、特別な償いの道があるのか。この方がその中で、こっちの中で何度も聖書を読み進んでいく中で、あのルカ伝23章の先ほど言った、我々は自分の犯したことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。イエス様、あなたが御国においでになる時には私を思い出してくださいという言葉に出会った。これは私の魂の叫びだった。イエス様は何と言った。誠に私はあなたに告げる、今日私と共にあなたはパラダイスにいる。慈愛あふれる主の御声が私の魂の奥底にまで響いた。私は同州の同じ仲間の面前も忘れ、その場にひれ伏して泣きながら祈った。死を救いたまえ、救ってください。そしてこの方はついにこの牢獄で洗礼を受けることが許可された。 この式を読んだ時、一般の人にはわからない、我々にはその状況が、そんな状況にいたこともなければわからないわけですが、しかし聖書の御言葉、主イエス・キリストご自身がこの囚人に語りかけたんだな、そのことだけは分かりました。イエス・キリストご自身がこの囚人に語りかけたんだ、そして洗礼を受けることがなことになったんだ、私は救われたのだ、私の乾ききった魂に主イエス・キリストから流れ出てくる尽きぬ命の泉をむさぼるように飲んだ。かつては墓場でしかなかった獄舎が希望に生きる私の修練の場所となった。その時姉はこういう言葉を自分に送ってくれた。あなたは今罪を許されて神のしもべとなりましたが、これで良いと安心してはなりません。この洗礼の恵みを失わないように、御恩寵の衣を汚さないように、日々祈りに励んでくださいという言葉だった。そこでこの人はカルバリ会という会を作って、同じ囚人たちに福音を伝えるものとなっていった。この式を書いてから1ヶ月後、死刑執行の時が来たのですね。その時は来たのです。その当日の朝書いた手紙、今お召しを受けて御国に参ります、しかし主に抱かれて歩く私は平安です。福岡刑務所にて何通かの手紙を、友人やお世話になった方々にその手紙を書いた。これもまた聖書を生きた一つの記録ではないかと思います。私たちはこの受難週の中で一人一人に今告げられている十字架のキリストの恵みを感謝して、今週もまた主のしもべとしてそれぞれ生かされているところで、神と共に歩む一週間でありたいと願うのであります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、新しい一週間、特に今週は主イエスキリストのご受難をしのぶそのような時がここに与えられました。一人一人神の御前に立って罪の許しの恵みを感謝し、あなたの御名を心から褒めたたえ、生涯あなたのしもべとしてこの福音に生きることができますように、一人一人この世の戦いがなお続いています。しかしあなたは恵みを持って一人一人をあなたの選びの中に定めてくださいまして、あなたと共に神の義を受けて歩んでいく、その恵みの道を備えてくださいました。どうかこの一週間、それぞれ与えられたところでなすべき技、しなければならない務めに励んでいくことができますように、どうか私たちの生涯を終わりの日に至るまで、あなたの恵みと選びに忠実であることができますように、私たちの今週一週間、また私たちの生涯、どうかあなたの豊かな導きのもとに置いてください。御言葉と御霊を持って弱い私たちをどうか今週も支えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。